今日は、教会で一日収容会という、こととしてこう過ごす、一日です。まあ別段、泊まりにね出た時もありましたよね。昔は一泊で、収容会この連休を使ってね何回か五日市の方に泊まりに行ったり狭山の方に泊まりに行ったりそういう収容会の時も持ったことありますけど、まあ、今回はそういう泊まり教会で泊まったこともありますけどそういうことは特に予定はしていませんけども今日の午後は特に教会のこの建物について現実的にまた少しみんなとこう分かち合う時間を持ちたいなというふうに思っています。8月のね、終わりに剣道54周年、あんまり大した刻みではないですけども区切りではないですけど54年この礼拝堂が建てられて、まあ、1回リフォームをしていますけど54年が経ってるんですよね。一番古い部分はだから築54年になるっていうことなんです。まあ、これから先その教会の建物この前牧師課も見学をしていただきましたけど牧師課も同じような年数が経っている中で教会の建物をどういうふうにしていこうかということは、まあ、これはやっぱり、ね、家を作るとか建てるということは、まあ、一大事業だと皆さんがお家を建てるということもそうでしょうし、まあ、教会の建物を建てるというのはそれこそお金もそうですしアイデアもそうだし時間もかかるしということでとても大きなことですので、みんなで、まあ、少し分かち合いながら別に今日何かが決まるということではないんですけどもみんなで現状をこう分かち合いながら時を過ごしたいなと思っています。ぜひ午後も残ってくださればと思います。でその教会 の, その建物っていうことを考えるときに、でもやっぱりこう考えなければいけないというかですね合わせて考えなきゃいけないことむしろ大事なことっていうのはもちろん午後は今日建物のことをこう話しますけどもどんな私たちが建物を建てたらいいかどんな建物をするかっていうことよりも本質的にはねどういう教会形成をするか、そのことをこう抜きに、まあ、教会の建物っていうものも考えることはできないなというふうに思うんですね。ですからまあ午後は建物のことを現実的に話しますけどこの礼拝においてはその教会共同体におけるそういう教会共同体という建物について今日パウロの記した言葉からですね一緒に聞きたいなというふうに思っています。今読んでいただいたこの第一コリント3章において使徒パウロはですね教会について3つのことを言っています。教会というのは神様の畑だっていう例えもう一つは神様の建物だそして神の神殿だっていうその3つのなんていうんですかねイメージというか表現を使って教会について語っています。今日読んでいただいた前段の9節のところではあなた方は神の畑、神の建物なのです。そういうふうにパウロがコリントの教会に人々に向かって呼びかけていますね。コリント教会っていうのは、このパウロ先生が言ってみれば開拓した教会なわけですね。パウロがその畑に種をまいて、その土台を据えていった働きをパウロがこうしたわけですね。でその後パウロはその宣教の旅行に出てその教会を離れていくわけですけどでその後こうアポロであったりとか他の指導者たちがその教会に来た時に、まあ、いろんなこう問題が起こってたそのことを、まあ、パウロ先生はその旅先で耳にしながら心痛めながらこのお手紙をしたためている、まあ、そういう手紙なわけですよね。でもいろんなこうコリント教会というのは問題を抱えてたわけですけど大きな問題の一つは分派争いだったんですね。党派争い、誰につくかということがこう揉めていたわけです。アポロにつくかパウロにつくか 中にはケファニ、つまりペテロにつく、そういうふうな中でこうグループがこう分裂するような、そういうこうことがですね起こってたわけですね。一つの教会の中で、まあ、リーダーたちをめぐる派閥争いじゃないけどそんなようなことが勃発していたわけですね。でそこには考え方の違いであったり、もともとあったそのユダヤ教のこう伝統をめぐる理解の違いであったり、実際経験しているその社会的な身分階層の違い、そういうものが噴出してですね、この種々雑多な群れがなんかこうバラバラになっている、そういう、こう状況がコリント教会の中にはあったんですね。でコリントの信徒への手紙のこのパウロが書き始めた手紙の冒頭でこういう言葉をパウロは記しています。一章の十節のところでパウロは、さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します、皆勝手なことを言わず仲違いせず心を一つにし思いを一つにして固く結び合いなさいって、そういうふうにパウロがコリントの教会の人たちに向かって勧告をしてるんですね。つまりコリントの教会の人たちの現実はここで書かれていたことの進められていることができてない状況だったっていうことですよね。それで読んでみるとね、このコリント教会の現実はみんなが好き勝手なことを言い仲違いし心はバラバラ思いもバラバラ全然信頼し合ってないっていうのがこのコリント教会のありのままの教会の姿だったんですね。みんなそれぞれがいろんな考え方を持ってそれを前提として土台にして対立してる。でそういう中でパウロはあなた方は神の畑であり神の建物であるって言うんですね。で今日の箇所のところでは、パウロ先生は10節で、私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました、土台のことをこう問題として取り上げています。熟練したっていうのは思慮深くっていうふうには訳せるようですね。だからパウロは非常に思慮深く、熟考して、土台を据えたっていうんですね。よくよく考えて土台を据えた、まあ言うまでもなくこう建物を建てるときに一番大事になるのは土台ですよね。土台によって決まるわけですね。形だってそこにどういうふうなのをこう積み上げていくか、土台をどう作るかっていうこと、それがしっかりしてるか、そこでなんかこうほとんど決まるようなものだと思います。だけど普段はあんまりその土台って気にして生活しないですよね。家で生活するんでも土台を気にしながら生活することはないわけですね。むしろ目につくところ、この後に書いてある金か銀か宝石か木か草か藁か、まあ、どういう素材でできているかとか、どういうふうなもので目についているか、そっちの方を家の問題として気にするわけですけど、でも一番大事なものは土台だって。何を土台にしているか、教会の共同体において、また私たちのこの人生においてもそうでしょうけども、何を土台に据えるか、これが極めて大切であり、また重要なことだってパウロは語り出すわけですね。で、それは言うまでもなくイエス・キリストという土台だというわけです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。パウロはイエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできないというふうに言うわけですね。だけどしばしばこの土台が無視されてしまう、他の土台に取って変えられてしまう、そういうことが、まあ、教会において起こるということなんでしょうね。起こってたということなんですね。 イエス・キリストが教会の土台なんて当たり前じゃないですか。そう私たちは思うかもしれない。だけどコリント教会ではそこにはペテロっていう名前が出てきたり、アポロっていう名前が出てきたり、パウロっていう名前が出てくるように、まあ、教会のリーダーたち、まあ、それこそ今で言えば牧師だったり長老だったり、そういう人たちのが土台になる。イエス・キリストの土台なんていうのはどっか行ってしまって、何か牧師が土台になってる、何か一部の長老たちが土台になってる、リーダーたちが土台になってる、そうい う, こう教会の形っていうものが、まあ、あったっていうことでしょう。また現実の社会の中で活躍している、力を持っている人、身分の高い人であったり、教養のある人だったり、 今で言えば学歴を持っている人たちだったり、そういう者たち、この世の知恵をいっぱい持っている人たちが土台になっている、そういうこともコリント教会の中で起こってたわけですね。それまでの習慣とか、ユダヤ教の伝統とか、それまでの社会の常識とか、そういうものが何かこの教会共同体の土台になる、なってた、そういうこともコリント教会の中で起こってたわけですね。だから主イエス・キリストが教会の土台であるとパウロが改めてここで言っていることは、結構自明のことではなかった、むしろそうなってない教会の姿っていうことがあったっていうことなんですよね。これは本当に私たちもしばしばこう行ってしまうようなことかもしれませんね。コリント教会だけの教会の問題じゃない、世々の教会がいつもこう立ち戻りながら、また考えながら検討していかなければいけない。教会のもといは主である、そう言いながらイエス・キリストなんてものがどっか行ってしまってる、そういう教会になってはいないだろうか。そういうことは私たちも自己吟味として常に問いかけていかなければいけない、ことだなって、この聖書の言葉を読みながら改めて思わされます。でイエス・キリストっていうこの土台、それはパウロにとって、決定的な意味を持っているのは、単にこうイエス・キリストっていう、なんかこう抽象的というか漠然としたものじゃないんですよね。この第一コリントを読むと分かるように、パウロにとってキリストっていうのは十字架につけられたキリストなんですね。キリストっていうのは十字架につけられたキリストに他ならないんです、パウロにとって。一章の18節以下のところに、神の力、神の知恵であるキリストっていう、まあ、この第一コリントにおいてとても重要な、箇所があります。ちょっと全部読むことはできませんけども、パウロはここで十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です、そういうふうに語り出しますね。20節では、知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる、神は世の知恵を愚かなものにされたではないか、世は自分の知恵で神を知ることができませんでした、それは神の知恵にかなっています、そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、人の弱さは神の弱さは人よりも強いからです。この世の賢さとか、この世の知恵とはこう全く違う神の力と知恵が、 この十字架のキリストにおいて召された者たちには示されたんだ、つまり教会に集う者たちには教えられてるでしょう、与えられてるでしょう、非常にこう逆説的な、ね、力が与えられている。夏の奨励で国部長老が今年人の弱さの価値っていうね、奨励題の中でこの社会で働く価値というものと本当に聖書で言うところのこう価値っていうもののこう違い、そのことをこう聖書から語ってくださいましたね。そこに弱さの価値っていうものが不思議とその教会の中でこう大事にされている、聖書の中で大事にされている、世の中に出ればその弱さの価値なんて誰も言わない。だけどこの世の価値、この世の知恵と私たちに示された神の知恵、神の力というのはやっぱりそこは違いがあるっていうことなんですよね。だけど私たちはそのような神の示してくださった力とかイエス・キリストという土台がやっぱりこの世の力、この世の知恵、私たちの土台にこう変わっていってしまう、そういうことがやっぱりこの教会の共同体の中でも私たちの内側でもこう起こってしまう。それはやっぱ私たち自身がどうしたっていつも世の中の価値の中に生きてるからですよね。社会の中で強さが価値があり、富むものに価値があり、そういうこうものが大事にされている社会の中で生きていると、いつの間にかにその常識、その価値観がそのまんま教会の中でも価値があるようになってしまう。それがまた教会の土台にもなってしまう。そうすると世の中と教会の違いは何があるのか、全く同じではないか、そういうことが起こり始めるわけですね。社会の人間関係の力関係が教会の中でも同じような力関係を持っている。社会で大事にされているものが教会の中でも大事にされる、社会で価値があるというふうに認められているものが教会の中でも同じように認められていく。それでは教会の土台はどこにあるのか。教会の土台は十字架につけられたイエス・キリストに他ならない。この世の計りとは計りが違う、物差しが違うということを、まあ、パウロはやっぱりここで、コリントの教会の人たちに思い起こしてほしい、そういうふうに語りかけたんだと思いますね。でコリント教会の人たちの選びも思い起こしてほしいってこの一章の最後のところでパウロは言うわけですよね。別にあなたたちが人間的に見て知恵のあるものが多かったわけでもないし、能力のあるもの、家柄のものが、良いものが多かったわけでもない。だけど、神様は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。コリント教会の人たちの選びでも、私たちがの選びにおいても、それは神の計りによっているわけですね。私たちが何か力を持っているからとか、私たちが神様の前で立派だったからとか、私たちが神様の前で正しいから、そういうことではなくて、ただただ神様の恵みのゆえに私たちも選ばれた。この世の力、この世の知恵、この世の価値とは全く違う異質なもの、そこにこう神様の力、愚かさが、この世的に見れば愚かさであったり無価値である、そういうものが価値あるものとして見出されていく。それがまさに十字架において示された、十字架のキリストにおいて示された出来事だ。あのクリスマスにおいて馬小屋で示された出来事だ。 そこに神の栄光が表されたっていうことですよね。この十字架につけられた方が教会の従うべきキリストであり、教会の唯一の土台である。この土台を他のものに変えてはいけない。そこを変えてしまったら教会は教会でなくなるっていうことなんですよね。だから私たちもよくよく注意しながら、いつもキリストとはどのような方であったのか、キリストはどのような歩みをされた方であるのか、そのことをいつもいつもこう見つめ直していく、ものたちでありたいなっていうふうに思います。でそのパウロがこの土台をこう語った後に、その次に語っているのは上物のこう違いについてもこう語っているわけですね。さっき少し触れましたけど、金銀宝石木草藁、そういう、まあ、上物について語っています。宝石っていうのは、まあ、大理石っていうふうに言ってよいようですね、まあ、いわゆる建築用の石、建築に適している石っていうことです。まあ、別にパウロは金や銀や大理石で作れっていうことを実際的に言っているわけじゃないと思うんですね。金であるか、まあ、藁であるか、それはこう目に見える素材ではなくて信仰の、まあ、質のことだと思います。その教会の信仰の質、それこそ立派なこう大理石でこう建てられた街道であっても藁のような教会であるってことも起こりうるってことでしょう。逆に見た目は藁のような教会かもしれないけども、本当に金のような輝きを放っている教会もあるっていうことです。何度も話したことがありますけども、この箇所を読みながら私の頭の中にいくつかの教会の姿が目に浮かんだんですね。一つはですね、荒瀬先生が、アフリカのガーナに教会の会議で出席されて、その時に訪れた教会のエピソードですね。非常にこう海岸線に立つ立派な、文字通り大理石で作られているような大きな街道の教会があって、まあ、そこでアフリカのガーナですね、白人の人たちが、まあ、礼拝をパイプオルガン、壮大なこう街道の中で礼拝を捧げている。でもその教会の地下にはその黒人の奴隷の人たちを閉じ込めていく、まあ、牢屋があった。そしてそこにはこう船がつけれるようになっていて、そこからその奴隷がこうアメリカ大陸であったりとかにこう売買されていた、まあ、そういうこう教会を見たっていう話をしてくださったの、今でもなんかこうどういう教会だったか見たことはないですけど、頭の中ですごくこう想像させられる、教会なんですよね。見た目は非常にこうゴージャスな、まさに大理石で作られている教会であるけども、だけどその教会っていうのはどういう教会であるのか、その信仰の質っていうものがやっぱこう問われるなっていうふうに思わされます。別にどっか他の教会のことを批判するってことで、私たちの問題として考えたいと思うんですね。また先週はちょうど9月11日を迎えましたね。アメリカのテロ事件のことをまたニュースやいろんな場面でこう見聞きしましたけども、まあ、あの時を振り返ってみても、まあ、非常にアメリカの、ね、大きな、時には本当に金銀に輝くような大教会の中で多くのクリスチャンたちが祈りを捧げ、またその祈りの先にアメリカの戦争が進められていった、そういう、こう出来事がありましたね。大統領の戦争を支持するような形で多くの教会で祈りが捧げられたし、そこには本当に大きな立派なこう街道もありました。そういう教会は本当にどういう姿かなというふうに思わされます。また私の脳裏に浮かんだ一つの教会は、新学生時代に訪ねたそのフィリピンの村で行った教会も 頭に浮かびました。これはね、文字通り藁の藁でできているような教会なんですね。もう本当になんていう、掘ったて小屋って言っては失礼ですけども、本当に山の中で木と藁で作られているような、小さな礼拝堂でしたね。だけどそこに日曜日になると村の人たちが、多分唯一のちょっとおしゃれな服を着てきて、ちょっと普段してない口紅を女性なんか刺してきて、それで畑から取れた食べ物を持ってね、でも手はすごくなんかちょっとこう汚れているような形で食べ物を持ってきて、で本当にシンプルな礼拝を捧げて、でまたその食べ物をみんなで貧しい人たちが分け合って食べていた。でその中の一人は、あの戦争の時に自分の親戚家族が日本の軍隊にね、殺されたってことで、まあ、非常に心を痛めて、まあ、私たちと一緒に礼拝するってことをこうしたくないっていうようなこう告白をしてくれた年を取った男性が、でもその礼拝を通す中で、またその交わりの中で私たちに自分の畑で取れたそのものを分けてくれた。なんかその和解の出来事がその藁の小さな教会でなされた出来事っていうのはすごく印象深く、今でも忘れられない出来事として、覚えています。今本当台風がねフィリピンに出て、それもすごく祈りで、あの藁の家が風が吹かれたらどうなっちゃったろうなって、あの心配ではありますけど、そういう教会を思い起こしました。またもう一つ思い起こしたのは、たまたま先週あの書類を整理してたらですね、あの仲介で発行しているプレスビテリっていうあの解放誌がありますけど、2013年に、書かれた文章で、まあ、これも荒先生が書かれた文章なんですけども、アメリカのコロニアル教会の働きが紹介されていたんですね。でこの教会は昔はね150人ぐらいいた教会なんです。もういっぱい人が、まあ、アメリカだからそんなに大きくはない、もともと大きくはないんでしょうけど、それでも150人ぐらい集まっていたその教会で、で街道も立派な大きな街道を持ってたそうなんですね。だけど教勢がこう低下して、現在では30名程度の、まあ、高齢化した教会になっている。で建物もだいぶ老朽化が進んできていて、痛みも目立ってきている。でそういう中でどうしようかっていう話の中で、そのコロニアル教会の人たちはね、私たちでもできることがあるはずだっていうふうに言って、街道をきれいにするより必要な働きのためにフルに使おうっていうふうに、決めてですね、その街道を使って週1回に路上生活者の人たちに食事を提供して、またそのシャワーをこう提供するような、そういう働きを始めたっていう記事が載っていました。街道はますます汚れて建物の傷みはますます進むだろうって、だけどそこにこうフルに財産を活用したそのことに教えられたっていうことを、まあ、荒先生が書かれた文章、たまたま整理している中で出てきて目に留まったんですね。ちょうど街道のことを考えている時でしたので、まあ、あの一つ示唆に富む話かなというふうに思いました。でその教会がコロニアル教会っていうのもまたいいなっていうふうに思ったんですよね。コロニアルってあの植民地って意味ですけど、なんか植民地教会って言うんでしょ。で教会ってでもコロニアルなんですよね。神の国のコロニアル、植民地である。イエス・キリストを土台にしている教会っていうのは、この世の原理原則とは違う支配の中にある。神の支配の中で、いろんなものが考えられ、また決められ、祈られていく。だから教会っていうのは総じてコロニアル教会なの。私たちはそういう名前を持ってるわけじゃないですけど、本質的に神の国のその教会である。そのことをこう大事にしたいな、そのいろんないくつかの教会をこう思い浮かべながら、 思わされます。金や銀や宝石、それは本当に私たち その建物で使うことではなくて、本当に私たちの信仰の質の問題として大事にしていきたいというふうに思います。イエス様という土台の上にどういった信仰共同体を築いていくのか、どういう教会を形成していくのか、これは本当に私たちの教会においても大事な課題だなというふうに思います。で、実際私たちはいっぱいいろいろ失敗もするし、土台を間違えてしまったり、気づけば他のものを土台に据えてしまったり、そういうことを繰り返してしまうものですよね。この世の価値に心を奪われてしまうようなこうものたちであります。もしかしたらこの後パウロが語っているように、火で焼かれればね、何も残らないような上物を作ってしまうようなものかもしれません。むしろこの世の教会というのはそういう限界を持っているんだと思うんです。神の裁きの前に建物が残る教会なんて果たしてあるのかなって逆に思うんですね。私たちは神の前に立てば罪人の集まりです。賭けもあるし、何か失敗だらけの教会のようにも思える。もう火の神様の火で焼かれれば何にも残んなくなってしまうようなね、そういうものたちかもしれない。だけどそういう中でパウロがその厳しい裁きを語りながら、ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われますっていう不思議な言葉を残してるんですね。で、なんかそれはなんか今回私にとっては大きなこう励ましと慰めの言葉として響いてきたんですね。牧師として一生懸命神様の教会形成に当たりたい、その責任を担って、そういう自覚を持ちながらこう牧師としての務めをしますけども、だけどそこには弱さもあるし、失敗もあるし、なんか間違っちゃうこともいっぱいある。神様の前に出れば私たちの作り上げる教会なんていうのは跡形もなくなってしまうかもしれない。もしかしたら一生懸命汗を流して、一生懸命チラシを配ったり、いろんなことを努力して歴史を積み上げて教会形成をしてきたとしても、それは裁きの前に出れば本当に跡形もなくなくなってしまうようなものかもしれない。だけどその火の中を通ってその人たちは救われるってパウロが書いてあるのに、なんかパウロ自身の経験というか、彼も本当にこう一生懸命命がけで宣教して、だけど現実的にはコリントの教会はもうガタガタガタガタしてるし、自分の牢獄はどういうことなのかっていうふうに苦労したかもしれないんですよね。で、そういう中で火の中を通って救われるっていう、そのパウロ自身の願い思いっていうのもあったのかな、なんてことをこう想像しました。また火の中を通って救われるっていうのをこう読んだときに、変なこう妄想というか連想で、火の中通ったら髪の毛はチリチリになるだろうし、洋服はボロボロに焼けちゃうだろうし、何かこうすすけだった香りになるだろうし、決して美しくはない。だけどそういうものがこう救われたっていうふうにこう言ってもらえる、なんかそこにこう一つの慰めというかですね、励ましをいただくような気がいたしました。私たちは燃え尽きない、なんか焼けない教会を、なんか完璧な教会を立て上げるということは、それは不可能ですよね。この世の教会というのは途上の教会であり続けるし、不完全な教会であるわけですね。だけどパウロはそのような者たち、まさにコリント教会なんてバラバラでもどうしようもないような教会の人たちに向かって、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか、そういうふうに呼びかけるんですね。そして神の神殿は聖なるものだからです、あなた方はその神殿なのですって言うんですよね。これびっくりすることだと思うんですよ。別になんか立派なコリント教会の人たちだけじゃない、もう大問題を抱えている人たちに向かって、神の神殿は聖なるものだ、あなたたちはその聖なる神殿なんだって言っているこのパウロの言葉っていうのはびっくりする言葉だなって思います。で、実際これを語っているパウロの時代はまだエルサレムの神殿が残っている時代なんですよね。これが実際書かれている時にはエルサレムの立派な神殿がまだ健在しているんですよ。神殿といえばもうエルサレムの神殿なんですよ。黄金の都が神殿だったんです。 それに比べばコリント教会なんてもう大問題でごたごたごたごたしてるし問題だらけの教会だけど、パウロはエルサレムのあの神殿が神の聖なる神殿じゃなくて、あなたたちが聖なる神殿なんだ、そう呼びかけたんですね。これはすごいことだな。で、私たちもそのように今日呼びかけられているってことを受け止めたいと思います。のぞみ教会の私たち一人一人も聖なる神殿として呼びかけられているわけです。私たちの一人一人においてはそんな立派さもないし、小さな群れだし、弱さもあるし、いろんな課題も抱えている。だけど聖などとこう呼びかけられるにふさわしくないものが、ただ十字架のキリストのゆえに聖なるものとされて、今日ただ恵みのゆえにあなたたちはその聖なる神殿なのだって呼びかけられていることを本当に感謝を持って受け止めておきたいと思います。外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。パウロが残した言葉ですけど、いろんなものが古くなったりこう衰えていくものを実際私たちも感じるものですけど、だけど私たちがキリストにあって日々新しくされていくということ、このことが教会の建物をこう考えていくときに、キリストを私たちの土台に据えていくということになるんじゃないかなって思います。一言祈ります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちは本当に弱さを抱え、賭け多い者たちの集まりでありますけれども、しかしなおあなたが私たちを選び、この群れを神の聖なる神殿として呼びかけ立て上げてくださることを心から感謝をいたします。どうかあなたの憐れみにすがりながら、教会の形成を共に皆で成していくことができますように、祝し導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。